最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
こんにちは、はるかです。2026年5月8日金曜日、今日のポッドキャストを始めます。今日は5月8日ゴーヤの日だそうです。ゴーとヤーの語呂合わせですね。沖縄の名産品で、独特の苦味が特徴の夏野菜です。最近は家庭菜園で育てる人も増えているみたいですね。技術の世界でも、オープンソースソフトウェアのコミュニティを育てるとか、新しい技術の芽を出すなんて表現を使ったりしますが、何かを育てていく楽しさって分野を問わず共通するものがあるのかもしれませんね。さて、今日のポッドキャストでは、前半で為替介入やガソリン補助金といった私たちの生活に直結する経済のニュースを、後半ではアンスロピックやグーグルが開発を進める AI エージェントの最新動向とその実力を検証したレポートについて深掘りしていきます。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは前半、経済のニュースから見ていきましょう。ヤフーニュースから、連休も為替介入か、4兆5兆円規模という記事です。皆さん、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか？市場がお休みの間も、為替の世界は大きく動いていたようです。この記事によると、政府日銀が日本の連休中になんと4兆円から5兆円というとてつもない規模の為替介入に踏み切った可能性があることが分かったという内容です。為替介入という言葉、ニュースでよく聞きますよね。これは政府や中央銀行が外国為替市場で通貨を売買することで、為替相場に影響を与えようとすることです。今回は急激に進んでいた円安を食い止めるために、円を買ってドルを売る円買い介入が行われたとみられています。連休中の4日や6日には、一時的に急速に円高方向に相場が振れる場面があって、市場ではこれは介入があったんじゃないかと噂されていたんですが、日銀が公表した統計データから、その規模が4兆円から5兆円に上る可能性が浮上したんですね。ちなみに連休前の4月30日にも5兆円規模の介入があったとみられていて、短期間に立て続けて大規模な介入が行われたことになります。これだけの規模の介入が行われる背景には、やはり行き過ぎた円安への強い警戒感があります。円安は輸出企業にとっては追い風ですが、私たちにとっては輸入品の価格が上がってしまうので、ガソリンや食料品など生活コストの上昇に直結します。今回の介入がこの円安の流れをどこまで変えることができるのか、今後の動きが注目されますね。
続いてはそのガソリン価格に関するニュースです。同じくヤフーニュースから、ガソリン補助金3月1800億円支出という記事です。先ほどの円安の話ともつながりますが、原油はほぼ 100% 輸入に頼っているので、円安が進むとガソリン価格も上がりやすくなります。私たちの生活負担を軽くするために、政府はガソリン価格を抑えるための補助金を出しているんですが、この記事によると今年の3月だけでその補助金として1800億円が支出されたそうです。もともとこの補助金の財源として総額1兆1600億円の基金が用意されていたんですが、3月に1800億円を使った結果、4月末時点での残高は約9800億円に減少したとのことです。3月は特に支出が多かったようで、これは軽油などへの補助や19日から始まった新しい補助金制度の影響だそうです。 この補助金は全国のガソリンの平均小売価格が170円程度に落ち着くように支給額が調整されています。ガソリンだけでなく軽油、重油、灯油、さらには航空機燃料にも補助が出ているんですね。私たちの知らないところで様々な形で生活が支えられているのがわかります。ただ気になるのはこの基金がいつまで持つのかという点です。経済産業省は状況に応じて適切に必要な対策を取っていくとしていて、具体的な見通しは示していません。円安が続けば原油の輸入価格も高止まりする可能性があり、補助金の支出も増え続けるかもしれません。この補助金がいつか終わることも考えると、根本的なエネルギー対策や経済構造の転換も必要になってくるのかもしれないですね。さて、経済の世界でもデータの分析や予測が重要になってきていますが、その裏側では AI 技術がどんどん進化しています。ここからはそんな AI を中心とした技術の話題に移りましょう。
まずは AI 開発企業のアンソロピックに関するニュースです。ヤフーニュース IT から。金融向け AI アンソロピック発表。 AI チャットボットクロードを開発していることで知られるアンソロピックが、金融業務に特化した10種類の AI エージェントを発表しました。 AI エージェントというのは、特定のタスクを自律的にこなしてくれる AI プログラムのことです。今回発表された AI エージェントは、銀行や保険会社といった金融機関のさまざまな業務を効率化するためのもので、例えば投資家向けの提案資料であるピッチブックの作成、財務諸表の監査、融資の際の判断材料となるクレジットメモの草案作成などが可能だそうです。これまで専門家が多くの時間をかけていた作業を AI がサポートしてくれるようになるんですね。驚くべきはその普及の速さです。アンソロピックがこの構想を明らかにしてからまだ1年も経っていないのに、すでにゴールドマンサックス、ビザ、シティグループといった世界的な金融機関が同社の製品を採用しているとのこと。金融業界がいかに AI 技術の導入に積極的かがわかります。一方でこうした動きは既存のビジネスを AI が代替してしまうのではないかという懸念も生んでいます。この記事では金融やホーム、ソフトウェア関連の幅広い銘柄に売り圧力がかかっていると指摘されています。これに対してアンソロピックは、顧客を置き換えるのではなく顧客の成果を向上させたいとコメントしています。 AI を人間の能力を拡張するツールとして位置づけているわけですね。これらの AI エージェントは各企業の方針やスタイルに合わせてカスタマイズも可能だそうです。まさに業務のパートナーとして導入が進んでいきそうです。
続いては技術系ブログパブリックキーの4月の人気記事ランキングを見ていきましょう。こちらの記事ではアンソロピックだけでなく Google や Microsoft など大手 IT 企業が AI エージェント開発にしのぎを削っている様子がよくわかります。まず4月の人気記事ランキング第1位は、 Google AI エージェントをローコードで作れるエージェントスタジオ含む AI エージェント基盤を発表という記事でした。ローコード、つまり専門的なプログラミングをあまりせずに AI エージェントを構築できるツールです。これによりより多くの企業や開発者が自社の業務に合わせた AI エージェントを簡単に作れるようになります。この記事の筆者の方は、実際に AI コーディングツールを使って数日はかかると思っていたプログラミングの書き換え作業がたった 1,2 時間で終わってしまったという体験談も書かれています。AI が開発の現場を劇的に変えていることが伝わってきますね。そして2位には Amazon S3 がファイルシステムとしてアクセス可能になる Amazon S3 ファイルズ、3位には Microsoft ローカル AI 環境をインストーラーで配布できる Foundry ローカルがランクインしています。 S3 というのは Amazon が提供する非常に有名なクラウドストレージサービスですが、これがパソコンのフォルダと同じように扱えるようになるというのは、技術者にとってはかなりインパクトのあるニュースです。また、マイクロソフトのファウンドリーローカルは、自分の PC で手軽に AI 開発環境を整えられるようにするもので、AI 開発のハードルをさらに下げてくれそうです。
全体として Google が Gemini という AI を中心に企業向けの AI 活用基盤を急速に整備している様子がうかがえます。先行するマイクロソフトのコパイロットを猛追している形で、エンタープライズ AI 市場の競争はますます激しくなっていきそうです。
さて、先ほど金融向け AI エージェントを発表したアンソロピックですが、さらにその機能を強化するアップデートを発表しています。海外メディア9to2Mac の記事、アンソロピックアップデートクラウドマネージドエージェント with 3 new features からご紹介します。この記事によると、アンソロピックはクラウドマネージドエージェントというクラウド上で AI エージェントを簡単に構築・展開できるサービスに3つの新機能を追加したそうです。これがまた未来を感じさせるすごい機能なんです。一つ目はドリーミング、日本語にすると夢を見ることです。これはエージェントが過去の作業セッションを振り返ってパターンを学習し自己改善していく機能です。まさに人間が寝ている間に記憶を整理するように、 AI が自分の経験から学んで賢くなっていくんです。この機能は自動でエージェントの記憶を更新することも、人間がレビューしてから変更を適用することもできるそうです。2つ目はアウトカムズ、つまり成果です。これはエージェントに成功とは何かを定義するルールブック、記事ではルーブリックと表現されていますが、これを渡すことでエージェントがその目標達成に向けて自律的に動く機能です。面白いのはエージェントの作業結果を別の評価者グレーダー AI が独立して評価する点です。これにより客観的な視点で成果を判断し、もし目標に達していなければ評価者が修正点を指摘してエージェントにやり直しをさせることができるんです。そして3つ目がマルチエージェントオーケストレーション、複数のエージェントを連携させて協調動作させる仕組みです。例えばある問題を調査する際に、リーダー役のエージェントがタスクを分解し、それぞれのエラーログ調査担当、サポートチケット調査担当といった専門のサブエージェントに仕事を割り振ることができます。各エージェントは並行して作業を進め、情報を共有しながらチームとして大きなタスクを解決していくんです。記事によると、すでにネットフリックスがこの仕組みを導入しているそうです。AI たちがチームを組んで働く時代がもう始まっているんですね。
アンソロピックだけでなく、 Google も AI エージェントの開発で驚くべき成果を上げています。ハッカーニュースで話題になっていた Google DeepMind のグログ記事、 Alpha Evolve Gemini Powered Coding Agent Scaling Impact Across Fields です。この記事で紹介されているアルファイボルブは、 Google の AI Gemini を搭載した高度なアルゴリズムを設計するためのコーディングエージェントです。つまり問題を解決するための最適な手順を AI がプログラムとして生み出してくれるんです。そしてその応用範囲が本当に広いんです。例えば社会貢献や持続可能性の分野では、ゲノム解析で DNA 配列の読み取りエラーを 30% 削減することに成功したそうです。バックビオという企業の担当者は、これまで見つけられなかった病気の原因となる遺伝子変異の発見につながるかもしれないとコメントしています。他にも電力網の最適化問題で実行可能な解決策を見つける能力を 14% から 88% へと劇的に向上させたり、自然災害のリスク予測精度を 5% 向上させたりと、具体的な数字で成果が示されています。最先端の科学研究の分野でも活躍していて、量子物理学の複雑なシミュレーションでエラーを従来の10分の1に抑えるアルゴリズムを発見。また世界的に有名な数学者テレンス・タオ教授と協力して数学の未解決問題を手伝いもしたそうです。さらに Google 自身のインフラ改善にも使われています。次世代の AI 用プロセッサーである TPU の回路設計を最適化したり、大規模データベース Google スパンナーの効率を改善してストレージへの書き込み量を 20% 削減したりと、自分たちの製品を自分たちの AI で賢くしているんです。アルファイボルブはもはや単なる実験的なツールではなく、科学的発見やインフラ設計を加速させる研究者やエンジニアにとっての強力なパートナーになっていることがわかります。
ここまで AI エージェントの素晴らしい成果を見てきてきましたが、最後にその実力を冷静に評価した記事を紹介します。技術情報共有サービス全に投稿された、クラウドコードに全部やらせる時代が来たのか検証してみたという記事です。この記事は
あるセキュリティエンジニアの方がアンスロピックの技術をもとにした LLM ベースのセキュリティスキャンツールクラウドセキュリティスキャンの実力を検証したレポートです。きっかけは検出率 100% という触れ込みの記事を見かけて、本当にそんなにすごいのかと疑問に思ったことだそうです。検証にはオーワスプ住所ショップというわざとたくさんの脆弱性が仕込まれている学習用のウェブアプリケーションが使われました。これは様々な種類の攻撃を試せる、いわゆるセキュリティの道場のようなものです。さらに AI が答えをカンニングできないように、脆弱性のヒントになるファイルはあらかじめ削除するという厳密の条件でテストを行っています。その結果は非常に興味深いものでした。脆弱性の大きなカテゴリー単位、例えば SQL インジェクションといった括りで見ると、検出率は 60-70% となかなかの成績でした。しかし住所ショップに用意されている約100個の個別の課題、つまり具体的な脆弱性をつくチャレンジ単位で見ると、検出できたのは 11% 程度にとどまったそうです。この記事の考察によると、 LLM ベースのツールはソースコードを読んでいかにも危なそうな箇所を見つけ出すのは得意だけれど、コード単体では判断できない種類の脆弱性やビジネスロジックの欠陥などを見つけるのは苦手だということが分かりました。また動的スキャン、つまり実際に攻撃を試す機能も、試行する攻撃パターンの数がまだ少なく、カバー範囲が狭いという課題も見えてきました。結論としてフッシャは、 LLM ベースのツールの精度は LLM 自体よりも、 LLM に何をどういう観点でチェックさせるかというツール側の作り込みや設定の品質に強く依存すると述べています。AI が出力するレポートはもっともらしく見えるけれど、それだけで網羅的にチェックできたと思い込んでしまうのは危険だという重要な指摘ですね。 AI エージェントは非常にパワフルですが、万能ではなく、その得意不得意を理解して使いこなすことが大切だということがよくわかる示唆に富んだ記事でした。
さて、今日のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。前半は為替介入やガソリン補助金といった経済の大きな動き、後半は金融から科学、ソフトウェア開発まであらゆる分野を変えようとしている AI エージェントの驚くべき進化と、その一方で明らかになった現実的な課題について見てきました。技術の進化の光と影を両面から見つめていくことが大切ですね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。